今日はホセア書14章です。このところには悔い改めから主の祝福が語られています。一節にイスラエルよ、あなたの神主に立ち返れとホセアは北イスラエルの人たちに語っていったわけです。あなたは自分の不義につまずいたのだ、神様が悪いというのではないわけです。それは自分の不義、神様のその正しさを行っていなかった偶像礼拝、そして人に頼っていく、神を全く当てにしない不信仰であったわけです。二節にはあなた方は言葉を用意し主に立ち返れとあるわけですけれども、どのような言葉を主に言うべきか、それが二節以降に出ているわけです。すべての不義を許し良きものを受け入れてください、この不義を許してください、そのことをまず語らなければならないわけです。三節にはアッシリアは私たちを救えません、私たちはもう馬に乗らずというのは、もう人を当てにしないということであるわけです。さらには自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません、もう偶像礼拝をやめる、その言葉を用意して主に立ち返れ、そのようにホセアは語ったわけです。みなしごが憐れまうのはあなたによってですと、神様の憐れみを求めていく、それに対して神様は答えてくださるわけです。それが4節以降に出てくるわけですけれども、私は彼らの背信を癒し、喜びを持って彼らを愛する。背信、それは神様に背を向ける、しかもそれは心の中の罪であるわけです。ですからそれを癒すというふうに表現しています。背くことは、そこにはもう怒りとか憤り、そうした感情もあるんではないかと思います。一体誰がそういうものの心を鎮め、また癒してくれるのか、神様以外にはおられないわけです。そして喜びを持って彼らを愛する、心に喜びを与えてくださる、それはこの愛によって喜びが与えられるわけです。全く何の価値もない背いたものを愛する、それは私たちにはできません。人のなすことではなく、それこそ神様が愛してくださらなければ私たちは愛されない、もうそれで過ぎ去っていくようなものであるわけです。神様がこの信仰の回復、癒しと、そしてまた喜びを持って愛されるとどのようになるのか、それは五節以降に出てくるわけです。私はイスラエルにとって梅雨のようになる、梅雨っていうのは静かに降りてくるわけです。そして地面を潤す、そうすると彼は百合のように花咲き、そしてまたレバノン杉のように根を張る。六節には若枝は伸び、輝きはオリーブの木のように、香りはレバノン杉のようになる。また七節には穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽を吹く。まさにそれはもう生き生きとした姿があるわけです。神様に立ち返っていくときには花が咲き、またしっかりと根を張って養分を受け取り、この枝が伸びていき、輝き、香り、そうしたものが豊かに与えられていく、生き返って芽を吹く、そのように神様は新しい命を私たちにも与えてくださいます。八節に、私が答え、私が世話をする、私からあなたは身を得るのだとあるわけですけれども、ヨハネの 15章に私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉がありますけれども、私たちはこのイエス様につながらなければ実を得ることはできない。そしてまた神様が世話をしてくださり、豊かに実を結ぶようにしてくださる。ですから私たちもこの神様抜きには自分の人生はありえない、祝福はないということを考えなければならないわけです。そのことを考えるっていうことが、実は旧説のところに知恵あるもの、そしてまたこの悟りっていうことが出てくるわけです。私たちは悟らなければならないわけです。そして聖書が言ってる知恵とは何か、それは死を恐れることが実は神の知恵である。もう神様抜きに私たちの人生の祝福っていうのはありえないわけです。私たちはこの聖書を読み、今の時代にも神様は働いておられる。そして一つの警告は、あのイスラエルが分裂し、北イスラエル、そして南ユダが次々と滅んでいったその様は何であったのか。それは神様に立ち返っていかなかったということであるわけです。私たちはそのところから学ぶ必要があります。そして何よりも祝福に預かっていく。主の道は平らだ、正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずくとあるわけですけれども、主の道、イエス・キリストは私は道であり真理であり命である、誰でも私によらなければ父のもとに行くことはできない、そうはっきりと言われたわけです。私たちの主の道は何か、それはイエス・キリストご自身であるということです。イエス・キリストは私たちは父の身元に、天の御国に凱旋させてくださる。私たちは絶えずこのキリストに従い、そしてまた豊かな祝福恵みに預かって生かされるものとさせていただきたいと思います。